第一サムエル記の2章。2章の1節から10節を通して、神のような岩はありませんというテーマで学んでまいります。2節のところをご一緒に告白として読みましょう。3、はい。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。今日私たちは、神のような岩はありません、神のような岩はありませんという御言葉から学んでいきましょう。アメリカの、カリフォルニア、そこにあるディスバレーという、ところに、一人でに動く石というのが、あります。本当でしょうか？実は、人の足跡も何もなくって、ずっとこう引きずられたような、跡が見つかっています。で、このことは科学者にとっては73年にもわたって、なぜ石が動くのかということが、分からなかったそうです。でも2013年ついに発見されたそうです。ある一人の、学者さんが、その石をずっと一晩中、見つめていたそうです。そうすると、夜中氷点下に、もう一つ、その前に大雨が降りました。3日間大雨が降り続きました。そして夜中氷点下になって、その地が全面氷漬けになったんですね。そして、昼ごろ、暖かくなって風が吹いて氷が割り始めた時に、氷があの石や岩を動かすという現象が、目撃されたそうです。実際にこういうことが、起こるというのが、本当に私たちのこの世界にね、あるというのは本当に不思議ですけれども、岩というのは本来は動かないものです。動かすことのできない存在であるわけです。同じところにいつもあります。しかし、ここでサムエルという子供を与えられたハンナは、神様に賛美と祈りを捧げました。そしてそこには、あなたのような岩はありません、神のような岩はありません、そのように告白をしたわけです。彼女が告白したこの言葉は、何を私たちに今日教えようとしているのか。まず一つ目は、神に並ぶものはない。神に並ぶものはない。神のような岩はありません。岩なる神様のような、他に比べることのできるものは何一つ存在していないのですと、そのように彼女は告白をしたわけですね。イスラエルの国っていうのは、ほぼ 50% ぐらいが乾燥している地なんですね。で、荒野がいっぱいあって、非常に岩の多い国なんですね。その岩地は、だいたい日中になると、45度から49度ぐらいまで上昇してしまう、そんな、場所です。そのような荒野において、唯一人々に、日陰を与えるもの、それはなんと岩なんですね。岩が日陰を与えるということを、私たちは、実際に行くときにそれを目撃することができるわけですね。 聖書にはこういう言葉があります。しかし主は我が砦となり、我が神は我が酒どころの岩となられました。主は我が砦となり、我が神は我が酒どころの岩となられました。神様は、岩なる神様は、時にその岩を叩くことによって水を与え、また時にはその岩が日陰となって人々を守る、人々の酒どころとなる、そのような岩としての働きをされる。ハンナはそのような岩は他にはない、並べるものはない、そのように告白をすることができました。神様は並ぶもののないお方です。一つの特徴、それは清い聖なるお方だと教えられています。神のように聖なる方はありません。神のように聖なる方はありません。岩なる神様は清いお方、聖なるお方、一点の曇りもない、一切の罪汚れのないお方なんだと聖書は教えているんですね。その神様をハンナは知ることができました。清い神様を知ることができました。ハンナが神様に祈り求めているとき、おそらくハンナの心には、彼女は心を注ぎ出して祈っていたんですけども、一抹の不安も持っていたはずなんですね。どんな不安であったか、こんな祈りを捧げていいんだろうかという不安、これは神様の御心にかなった祈りなのか、神様が望んでおられることなのか、彼女は自問自答しながら神様の前に祈りました。神様、私に子供を与えてください。しかし祈りを通して、そしてサムエルが与えられたことを通して、彼女はそれは神の御心なんだということに気づかされていくんですね。神様のような聖なる方はどこにもおられない。つまり神様は間違ったことを一切なさることのない清いお方なんだ。私たちはどんなに一生懸命真面目に生きようとしても、どこかに必ず間違い、神様の御心にかなわない姿を持ってしまうわけです。しかしハンナは神に間違いはないこと、聖なる神様はいつも変わらない、岩なる神様なんだ、聖なる神様なんだという確信を与えられていったわけです。モーセがある時、神様からの召しを受けました。今ちょうど通読で出エジプト記をずっと私たちは読んでいますけれども、神様はイスラエルの叫びを聞いてモーセをリーダーとして立てられました。そしてあなたは民を導くリーダーとしてこの使命を受けるようにと呼びかけられました。その時にまず神様が示されたのは何か、それはご自身の清さでした。彼はホレブの山で燃える芝を見ました。芝が燃えているんです。本来ならば 一瞬でメラメラと焼き尽くされるはずのその芝を見たんです。でも一向に燃え尽きないその芝、それを見ている時に神の声が聞こえました。あなたの靴を脱げ、この地は清い場所だ。モーセはその後神様に何度もお断りしました。神様、私は口の人ではありません、言葉の人ではありません、私は口下手なんです。私がどんなに一生懸命民に伝えたところで誰が私の言葉に従ってくれるでしょう。何度も否定したんです。でも神様の御心は変わらなかったんです。ずっと一緒でした。どんなにモーセが拒絶してできないと言い続けても神様の側は変わることがなかったんです。清いというのは同じことを続けるということです。決して何を見ても何を聞いても変わることがないんだ。これが神様の持っておられる清さであったわけです。モーセは申命記で遺言を記しました。そこに彼が記した神様はこんなお方でした。申命記32章の4節、主は岩、主の御業は完全、まことに主の道は皆正しい、主は真実な神で偽りがなく、正しい方、すぐな方である。私たちの信じた神様は岩なる神様、そしてその神様は清い神様、すぐな神様、いつも変わることのない正しいお方、そんな神様を私たちは知ることができたわけです。このお方に並ぶものはない、他に並ぶものはない方です。さらに並ぶもののない方、それは主を誇り主を喜ぶ存在。続けて一節をお読みいたします。ハンナは祈っていった。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。ハンナは岩なる神様を誇り喜びました。自分が熱心に祈ったこと、自分が一生懸命神に仕えたこと、一切そんなものではなくて、ただただ神様がサムエルを与え願いに応えてくださった、そのことを誇りました、喜びました。その方を思うときに、この方に並ぶものはない、そんな告白が自然に彼女の口をついて出たことを知ることができます。彼女はここでこんなことを言ってます。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。ハンナに角があったのかというと、そういうことではなくって、この角というのは力の象徴なんですね。鹿は強くて大きな角、それを自分の力の象徴として誇るんですね。その鹿の角は全部天を向いてるんですね。全部上に向かっているんです。写真出してもらえるでしょうか。知恵ある者は自分の 知恵を誇るな、強者は自分の強さを誇るな、富む者は自分の富を誇るな、誇る者はただこれを誇れ、悟りを得て私を知っていること。この辺に使われている鹿の角を見てください。下を向いている角は一本もないんですね。全部天を目指して誇っているんですね。ハンナはまるで鹿のように本当に私に与えられた祝福を全部神様に向けて主を誇り、主を喜びました。私たち一人一人も同じく今日神様を誇り、神様を喜ぶものでありたいと願います。この2章の9節のところを見てください。このように記されています。主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。まことに人は己の力によっては勝てません。まことに人は己の力によっては勝てません。前回学んだようにペニンナという女性はハンナに嫌がらせをして苛立たせるような言葉を毎回毎回彼女に言い続けました。ハンナの心は苦しみました。痛みました。自分の力で何とかしようとしたでしょう。でも彼女の結論は、まことに人には力がない、私の力では私は勝てない、そのように理解したんです。私たちも人生で起こるさまざまな試練や困難や問題に自分の力で立ち向かおうとするんです。なんとか自分の力でやり抜こうとするわけです。でも結局は私の力では勝てないということを私たちは必ず経験していくんです。ハンナが与えられた祝福、ハンナの祈りに応えてくださった神様は彼女に誇りと喜びを与えました。彼女の力となったからです。神様は私たちの誇りとなり喜びとなる岩です。そのようなお方は他にないんです。並ぶものはありません。魚住チャペルの誇りは神様です。喜びは神様です。これから私たちは続けて、私たちを愛し、私たちを導き続けてくださっているイエス・キリストを誇り喜びます。続けて、神のような岩はありません。それは神はすべてのことを知っておられる神ですという告白です。神はすべてを知るお方であるという告白です。三節をお読みいたします。高ぶって多くを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。まことに主はすべてを知る神、その御業は確かです。まことに主はすべてを知る神。ハンナはサムエルが生まれた時にわざわざペニンナのところ行ってその赤ちゃんを見せて、どう与えられたのよと自慢したり、その彼女に勝ち誇った姿を見せることはできたんです。 多くの場合私たちはそんなふうな姿を持ってしまうわけです。しかし彼女は言うんです。高ぶって多くを語ってはいけません。横柄な言葉を口から出してはいけません。なぜなら神はすべてを知っておられるお方だから。すべてを知っておられる神様について聖書は言います。神様はことごとく知っておられる、ことごとく知っておられる。詩編の139編の1節から4節、詩編139編の1節から4節、そこを一緒に読みたいと思います。3、はい。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。詩編の著者は私たちに言います。神はことごとく知っておられる。私たちが座るのも立つのも知っておられ、私たちの思いも知っておられ、そして私たちの歩み、私たちが伏す時も知っておられる。私たちの道をことごとく知っておられる。私たちがこの口から話す言葉を私たちが語る前から知っておられる。そんなお方、そんな岩が他にあるでしょうか。ないんです。神のような岩はありません。彼女はその神様を賛美したんです。私の神様はすべて知っておられる。私の心の中にある本当にペニンナに戦う気持ち、心の中にあった嫌な気持ち、ペニンナのことも夫のこともみんな神様は知っていらっしゃる。それは彼女の与えられた確信だったんですね。今日一つのやつを持ってきたんですけど、前にも一度お見せしたことがあるんですけども、こんなものをね、魚住チャペルはオープニングの礼拝、一番最初、1997年にバルス先生が教会を開拓されたときに、私たちはこれを作って魚住チャペルの記念にお送りしたんです。その裏にね、たくさん言葉を書いているんですね。私はこんなふうに書いています。魚住チャペルオープニングおめでとうございます。バルス先生ご夫妻を通して主イエスキリストのご栄光が現れされますように。さらには先日悔い改めて主に立ち返る決心をされた森川兄弟が大しく新しい地に踏み出してください。まさか私がこの教会の牧師になるとはこの時は全く思ってもみないことでした。これを見る時に本当に偶然はないということを改めて覚えさせられます。バー先生がアメリカから使わされて、いろいろ探し回って祈って祈って、あちらにしようかこちらにしようか、滝山に行ったりいろんなところ回ったみたいです。三木にも行きました。でもこの地で開拓を始めました。神様はこの魚住チャペルに 里村ビルというビルを与えてくださって、そのビルからスタートをすることができました。山田兄弟、千代姉妹のお父さんはその土地を探すときに、場所を探すときに、一緒に祈って一緒に回ったメンバーの一人でした。オープニングの前、私も派遣されて一軒一軒トラクトを配りました。神様はその地に使わせてくださって、牧師としての働きを委ねてくださいました。2004年、神様はこの街道を与えてくださって、さらには神様はこの教会に法人化を与えてくださいました。十字架を与えてくださり、看板を与えてくださいました。神様は一つ一つのことを全部ご支配して導いてくださいました。ここに私がやったと誇れる人は一人もいないんですね。すべてをご存知の神様が一人一人を選び、一人一人をなくてはならないキリストの体として呼んでくださって、神様の使命を共に果たしていく存在として用いてくださいました。これからも同じです。彼女はサムエルが与えられたことを通して、そのことの意味を知ることができたんです。神はすべて知っておられる、ことごとく知っておられる、だから心配の必要がない。マタイの福音書にはこうあります。またあなた方の今朝へも皆数えられています、だから恐れることはありません。私たちのこの髪の毛の数さえ神様はご存知なんですね。だんだん減ってきても神様は分かってるんですね。だから心配しないでいいんだ。これからのこと、先の見えない時代です、私たちは。でも心配するなと神様は私たちに今日も呼びかけておられるんです。恐れるなと呼びかけておられるんです。なぜなら全てをことごとく知っておられるから。神のような岩はないんです。全てを知っておられるから。さらには神様は地の果て果てまでも裁かれるお方であると教えています。神は地の果て果てまでも裁かれる。十節、主は地の果て果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げられます。このサムエル記の前の時代のことを獅子の時代と呼びます。獅子記、神様はこの地にヨシュアというリーダーが天に召された後、12人の獅子を使わされて、その獅子の一人一人に神の御心を、神の御言葉を伝える働きを委ねられていきました。有名な一人の人を紹介すると、ギデオン、サムソン、オテニエル、そういう人々が選ばれて神様の働きをしてきました。その後の時代です。神様は一つの彼らの様子を見て心を痛めました。詩式には何度もこんな言葉が記されています。獅子の17章の6節、その頃 イスラエルには王がなく、メイメイが自分の目に正しいと見えることを行っていた。イスラエルには王がいなかった。なぜ王様がいなかったんでしょうか。どこの国にも王様がいるんです。でもなぜイスラエルに王がいなかったのか。神が王だからです。必要がなかったんですね。でも彼らは王がいないからと言って自分の目に見えること、自分が正しいと見えることを選んで行っていた。自分の考え、自分の思うところ、自分がいいと思うところ、それらに人々は従っていた。それが獅子の時代の特徴でした。今の時代とよく似ていませんか。私たちは時に同じような姿を持つんです。自分の目に見える正しいことをしようとするんです。でも私たちは考えなければなりません。それは本当に神の御心であるのかを考えなければなりません。しかし神様は彼らの祈りに応えてくださったんです。そして王様を与えてくださいました。最初の王様の名前をサウルと言います。次に与えられる王様をダビデと言います。そしてソロモン。サウル、ダビデ、ソロモン。彼らが願ったように、イスラエルの人々が願ったように神様は王様を与えられました。先ほどお読みしましたところに、ご自分の王に力を授けと記されていました。神様は王が必要だ、王を与えてくださいと求める彼らに、私が王だから必要ないと言われないで王を与えられたんです。でもその王は完全な人ではありませんでした。ダビデが王様に忠実に従って、王様のために誰よりも良いしもべとして戦いに挑んで勝利を勝ち取っていった時に、人々はサウル王からダビデに目を向け始めました。ダビデを称賛するようになりました。サウルはダビデを妬み、ダビデの命を求める人になりました。ダビデには分かりませんでした。忠誠を尽くして本当に心から王様を尊敬して、王様の命令に従って、王様のせよと言われることに何でも忠実に行ってきたのに、その王が自分の命を狙うんです。妬みによって自分を殺そうとするんです。部隊まで派遣をして殺そうとしてきたんです。その時にダビデに頼ることのできるのはお一人だけでした。神様だけでした。神様はダビデの岩となられ、ダビデの酒どころとなられ、彼を守り続けられました。なぜ神様は王様を与えられたのかということについて、もう一つの大事な理由があるんです。その理由はキリストに導くためでした。いわなるキリストに私たちが出会うためでした。第一コリントの10の3節と4節を読み出します。 皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。イスラエルの人々は出エジプトを果たしたときに、まず大きな問題として起こっていったのは水でした。水をください。神様、水がなかったらできることができません。神様はモーセに言いました。その杖で岩を叩け。叩いたときにほとばしり出るような水を彼らは得ることができたんです。その岩こそキリストだ。私たちの岩はキリストなんです。教会の岩はイエス・キリストです。私たちの教会の土台はイエス・キリストです。私たちはこの岩なるキリストを土台として、イエス様こそ私の主ですと告白をする集まりです。神様が私たち一人一人を、魚住チャペルの愛する一人一人を、いわなるキリストを土台として神様を愛し、神の使命を果たしていく教会として、なおなお用いてくださいますように。神のような岩はありません。なぜなら並ぶものはないから。すべてを知っておられるお方だ。